声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は、多世代発達サポートセンター学び方ラボ代表の吉尾かな子さんにお話を伺いたいと思います。吉尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはやってらっしゃる事業内容から教えていただけるでしょうか。
はい、私はですね、もともと小学校教員だったという経歴からスタートしたんですけども、現在は、企業研修、自治体さんへの研修ということで、公認心理師という、カウンセラーの国家資格をね、持っているんですけども、メンタルヘルスに関する研修とか、あと障害者理解、要配慮者研修など、いろんな方が一緒に共同して、働いていく中で、どういうことが必要なのかなっていうことを、研修を通じてお伝えしたりとかしております。
あ、そうなんですね。
はい。あとは、元々の子供たちの対応というところを専門にしていたので、発達障害に関する啓発ですとか、あとその子供たちへの関わり方というところを、お仕事とされている方、学校の先生ですとか、放課後等デザインですとか、そういう、療育関係の、職員さん向けの、そういう研修などをさせていただいています。
そうなんですね。はい。じゃあ企業だったりとか、お子さんだったりとか、そういった方に対して、いろんな個性を持った方に対してサポートするようなイメージなんでしょうかね。
そうですね。一番入り口として分かりやすいのは、障害のある方っていうふうなね、表現がもしかして皆さんは、イメージしやすいかなと思うんですけども、人って全員いろんな色があるじゃないですか。なので、入り口、障害者理解ってところが入ること多いんですけども、でも私が持ってるゴールとしては、みんながそれぞれ生きやすい、社会だったりとか、働きやすい職場作りを目指してこねっていうところをお伝えすることが多いですね。
具体的にはね、生きやすいとか働きやすい職場っていうのは、どんなことを対応されてらっしゃるんでしょうか。
はい。私が一番大事にしているのが、その人その人の個性というか、才能、能力をいかに楽に出せるかっていうことなんです。で、その一つとしては、やっぱりこう、心が安心して、いることとか、ちゃんとその場所に安全だなっていうふうに思っている。それがいわゆるメンタルヘルスの部分だと思うんですけども、その部分をちゃんと土台を作りましょうと。そしてそのさらに、その人その人の能力ですね、どういう力を持ってそもそもいるのかなっていうところを、ちょっとお互いに知ることができると、適材適所で働いたりとか、適材適所で何かね、活躍の場を作れたりとかするんで、そういうところをお互いに知っていくっていうことで、そういう、どういうことを、この人どういうふうな能力があるのかなっていうところをお互いにこう知り合えるようなワークをしたりとかっていうところもさせていただいてます。はい。
そういうふうにしてワークを通じて、やっぱりそれぞれの違いだったりとか、その人はこういうふうに伝えると、話が理解してもらいやすいのかなって、やっぱりそれぞれ人によって違うわけなんですかね。
違いますね。目から入った情報の方が処理しやすい方もいますし、耳から入った情報の方が処理しやすい方もいますし、すごくざっとした大まかな分け方ですけども、そういうふうな違いだけでも全然違うんですよね。その伝え方を変えることによってだけで、理解のしやすさが全く変わってくるんで。
ああ、そうなんですね。
はい。
吉尾さんがそういった伝え方を変えると、やっぱり違うんだなっていうのは、やっぱりね、先ほどおっしゃったように、教員、小学校の講師やってた経験っていうのはやっぱり大きかったんですかね。
すごく大きかったですね。私もやっぱり若い時に、いろいろ工夫を自分なりに頑張っていたんですけども、なんかうまくいかないなっていう時に、やっぱ子供たちの普段の様子を見ていて、もしかしてこの子は、見せるよりも、端的にこうするよって言った方がわかるのかなって思った瞬間があって、それを言ったら、その方がやっぱりこう分かりやすかったりとか、逆に、その方法で、伝えてた子に、ここやるんだよっていうふうに、言ったら教科書のここだよっていうふうに、こう、指で、該当の図とかを、示した時に、そうだったっていうふうに、形でこう注目できたとかしたので、その、個人によってその情報の捉え方とかも全くパターンが違うんですよね、得意なパターンが。
なるほど。そういうことなんです。だからそれも企業によって、やっぱりそういうふうに伝え方をやらないと、なんか無駄にね、上司と部下の関係でもうまくコミュニケーションできないとか、なかなかうまくいかないんだっていうことがあると思うんですが、
そうですね、
そのあ
は
た
い。
りも工夫の仕方によって、それぞれスムーズにできることもやっぱりあり得るっていうことなんですね。
たくさんありますね。特にまあ、伝える側ですね。伝える側にとっての当たり前が、そのまあ、受け取る手にとっての当たり前じゃないことたくさんあるんですよね。だから、自分の当たり前が、人の当たり前じゃないんだなって思うだけで、あ、この人ってもしかしてこういうふうに言った方が分かりやすいのかな？自分はちょっと違うけどっていうふうな可能性を考えると、その表現って全く変わってくるんですよ。だからそういう、まあ、伝え側ですね。例えば、上司の方が部下の方に何か指示をするときに、あ、自分からこういうふうに言ってもらった方がわかるけども、でも、この人はこういう言い方をしてみようとか、こういう伝え方をしてみようっていう可能性を広げるだけで、受け取り手の、理解度って全く変わってくることたくさんありますね。
確かに。そのあたりはやっぱり人をちゃんと見て、あ、この人にはこういうふうに伝えようっていうことを、やっぱり工夫しながらやるって。だからその視点をそもそも持ってない方も多いかもしれないので、持
そうで
つっ
す
てこと
ね。
大切ですね。
そうですね。ご本人もそれを意識していないこともたくさんあるので、まずは自分自身がどういうパターンが得意なのか
なる
知っても
ほど。
らうってこともすごく大事かなと思います。そ
そう
れ
か。
が自分はこういうふうな、指示の出し方をしてもらえた方がわかりやすいですっていうふうに、ちょっと少し伝えられると、あ、そうかそうかっていうふうに、なって、より、そう、コミュニケーションが、より良いものになるんじゃないかなと思います。
そうなんです。だから自分と他人はそういうふうに違いがあるんだっていうことを理解しながら、自分自身はこうやった方がいいんだよっていうのを、まあコミュニケーションを取りながらやっていくことで、まあ会社としてもすごく、成果が出しやすい、そういった環境になっ
そう
て
です
触れてい
ね。
くんですね。この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ、牛尾さんの志についても教えていただけるでしょうか。
私はですね、行動には全て理由があるということを大事にしているんです。で、これは自分自身もそうなんですけども、私が何か、今日もこの場でお話しさせてもらっていますけども、なぜこういうふうに私が今日話をしたいのか、やっぱりこう伝えたいことがあるっていう理由があるからで、いろんなその方、本当にこう、その人、この人の理由があります。岡田さんに岡田さんがこういうふうにいっぱい番組されている理由もありますし、その理由を知っていくだけで、なんかこう、自分にこう力が湧いてくるというか、なんか、あ、自分ってこういうことを大事にしてるんだなって思い返すと、やっぱりこう明日に向かうエネルギーが湧いてくるっていうのは、私はすごく大事だなと思っているんです。なんで、いろんな事業、研修講師を中心にしながらしているんですけども、みんなの元気になる自分自身のことを知って、仲間のことを知って、明日に向かうエネルギーを蓄えてもらえる、なんか、そんな、事業を、ずっとしていきたいなっていうふうに思っています。
いや、そうですね。やっぱりそういったところが一人一人ができるって、自分が、皆さんが、それぞれワクワクしながら仕事すると、世の中も、なんか大きく変わっていきそうですね。
そうですね。そしてそれを子供たちが、そういう大人を見ることで、よりワクワクするんじゃないかなと思います。
なんかこれからはどんな感じで、活動を広げていきたいとか、なんか今後の、なんかビジョンとか、もしあれば教えていただけますかね。
ありがとうございます。今、研修講師という形で、企業さんとか、いろんな組織の、方々と、関わっていること多いんですけども、継続的に関われるような立場になりたいな、というふうに考えていまして、なぜかというと、やっぱりこの雇用する側とされる側っていう2者間で、話をしたときに、距離が近かったりとか、その2者間だからこそ言いづらいこととか、すり合わせがしにくいこととかたくさんあると思うんですよ。ただそこに、私のような第三者が入ることで、三角形の関係になることによって、お互い関係性を良くしてほしいなっていうことが、そこでもあるんですよね。あとは、ちょっと、聞いてくださいよっていうふうな、言ったら、外の、一人間として、社員さん、従業員さんのちょっと悩み相談だったりとか、逆にその経営者の方の悩み相談って形で、外入れるようになると、もっともっと、組織が元気になるんじゃないかなと思って、継続的に関わり方ができるような、コンサルティングのような形だと思うんですけども、そんなふうな、関わり方ができる、企業さんが増えて、組織なんかが、増えていくとすごく嬉しいなと思います。
そうですね。だから企業にそれぞれそういった方がいると、より活性化したりとか、まあちょっと相談できるとかっていう場があるだけで、なんか本当に些細なことでも、なんかずっと積み重ねると、やっぱりそれぞれの中でギクシャクするようなことも、まあ緩衝材のような感じになっていけるのかなっていう感じはしますね。
そうですね。困った時というか、いわゆる産業医さんだったりとか、そういう、そういう心理関係の、立場の方って、やっぱそういうふうにちょっと弱った時に相談する場所みたいな感じのね、ちょっとイメージがあるかもしれないですけども、そうじゃなくって、元気だからこそ、次に、さらに、飛躍していくために、の仲間として、一緒に何か携わってもらったらすごく嬉しいですし、そこもやっぱエネルギーをね、いいエネルギーをで企業さんの方ももっと高めていけると思うので、なんかそんな風な立場で、お叱りになりたいなというふうに思っています。
そうですね。いや、今日のお話を聞いて、自社でもちょっと興味あるなとか、一度お話聞いてみたいなという方いらっしゃると思うので、このポッドキャストの説明欄に、学び方ラボの、ホームページの URL を掲載させていただきたいと思います。
あり
こ
がとう
ち
ご
ら
ざ
に
いま
は、
す。
どんな内容を記載されていらっしゃるんでしょうかね。
こちらはですね、私、学び方ラボとして行っている事業の説明ですとか、あとブログもいくつか掲載してます。子どもに関する記事もそうですし、あと組織作りというところにもいくつか掲載しているので、もしご興味ありましたら、ぜひ一度お読みいただいて、なんかもうちょっとこのこと知りたいぞということがあれば、ぜひぜひ直接お問い合わせいただければ、そのことについて触れた記事も、本をけあの、ま、更新していったりとか、あと、研修のテーマとかにもさせていただきたいなというふうに思っています。
ぜひね、このポッドキャストの説明欄からホームページもチェックいただいて、お問い合わせも、できるようなので、ぜひお問い合わせもしていただけたらなと思います。今回は、多世代発達サポートセンター学び方ラボ代表の、吉尾かな子さんにお話を伺いました。吉尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
届ける、コエラボ。